ボスウィックっていうね、あのヤマムーのしゃっくり ね、
まあ、かわいいって言われてましたよ ね、
まあ、あれはあのカツラのウィッグと、まあ、掛け言葉になってるっていうことでしょうね、
そう
なかなかね細かいくすぐりがね多いボスなんですけどね、いきなりね射撃の練習でね、あのドリフターズの調査みたいな感じでね次行ってみようやってましたからね。まあそれにしてもあの山村刑事にフィアンセがいてね、しかもそれがコニタンこと小西真奈美が演じていたっていうのはね、まあこの時点でね真犯人は早くも当選確実って
なるほどね、
うん、まあ第一ね、あのね片桐へのね犯行予告の電話ね、うん、まあ、ボイスチェンジされてたわけなんですが、あの笑い方はまあどう聞いても女性というね。
なるほどね。
まあ意外なゲストが意外にも真犯人だったというところが見せ場の一つですか、
はいはい、あそうです ね、
ね、だいたいね出てきた時点で、あこの人が意外だから犯人だろうって思えてしまうのは、ああいいんだか悪いんだか
なんかね、
まあそういうところはあるんですけどね、はい、でもコニタンね、ああいうなんか甘えたね、うん、ホステスっていうのも久々でよかったんですが、
は
い、うん、あのねミラクルタイプのねコントを見ているような気もします、ね、
確かにでも可愛いです ね、
うん、でもあのクールなスナイパーっていう感じもね、なかなか決まってましたね。
びっくりしました。なんかでもちょっと銃に持たれてるって感じだったんですけども、
ね、はい、まあそれにしてもですね、温水洋一さん扮するね山ムーね、はい、本当にぼったくられてました ね、
ね、
うん、まあそういう人の良さがですね、あの役どころの見せ場という感じでもあるんでしょうがまあそのあたりのことをですね公式サイトのインタビューで温水洋一さん本人が答えてるんですが、ああいうことが本当に嬉しくて嬉しくて仕方のない純粋な人なんだと思います。一途で純粋な人だから女の人にも騙されるし、今までも奥さんにも逃げられたりしてきたんでしょうけどそもそもお金の使い方とか生活態度からしてダメな人だと思いますが、仕事は一生懸命やろうとする。失敗があっても偶然仕入れてきた情報が捜査の役に立つこともあるし、決して全部がダメなわけじゃないと思うんです。なんか憎めない可愛らしさがあるおじさんだなってね。でまあそんな温水洋一さんが感じるあの撮影現場なんですが、僕は対策室の中では最年長なので、最初は若い人たちの中で大丈夫だろうかという思いがありました。でもそんなことを不安に感じさせないほど第1話からチームワークは抜群でしたね。それはやっぱり天海さんの存在が大きいと思います。天海さんは主役として締めるところは締める、沸かすところは沸かすというメリハリを持ってみんなを引っ張ってくださる方で、セリフも誰よりも多いし一番大変なはずなのにいろいろなところに目を配ってくださっていて、例えば撮影時にもこのシーンはもうちょっとテンポを上げていきましょうという感じで提案してくださったりもして、それでシーンがより良くなることも多いんです。本当にボスと呼ぶのにぴったりの方ですね。僕なんかどこまでもついていくという感じです。それからですね、自然なリアクションを大事にする現場なのでアドリブに近いものは多いですね、うん、まあそんな中でアドリブが印象的なシーンとしてですね、
はい、
第4話でエリコと野立が資料室で話しているところを山村が目撃してしまうというシーンがありましたが、山村は自分がクビになりそうだと知って棚の陰でドキドキするんですが、その時に天海さんが突然棚をバンと叩いたんです。あれには驚きました。天海さんは絶妙なタイミングでアドリブを入れてくる方なので、いつ来てもいいように心の準備はしておこうと思ってますね。なるほどね。本当にびっくりした顔してましたが、
しました
あれはある意味で予定調和ではなかったということです ね、
ね。
まあそれに敏感に答えられる温水さんっていうのもすごいですけどね。でもますますねいじられ役っていうことで今回なんかはね、はい、まあ捜査にあんまり関係ないというか、単に利用されただけと。
そうです ね、 ね、サボった挙句に利用されてっていう ね、 そうそう
ね、
うん、
単なるね変なおじさんになってましたが、
はい、
ね。まあそれから今回ね、あの前回言ってたようにですね、エリコが刑事だということが恋人のヒロシにバレてしまった。果たして彼はどういうリアクションをしたのだろうかっていうところは完璧にすっ飛ばされましたね。
ねえ、びっくりしました
でもね最後の最後ね、
はい、
今度はね、うん、エリコがねヒロシに電話をかけても留守電になってました、
はいはい、
あれからなんとなく音信不通という感じでしょうか。 ヒロシの方がエリコを避け出したと、いう感じでしょうか。
ね
え、ねうん。ということでね、ますますこれからの展開が気になるボスなんですが、サポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ、構造機能科学研究所、鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、今回は出張していたために見れませんでしたので、出演者についてコメントをさせていただきます。以前、牛に願いをという番組のサポーターをさせていただいたことがあります。この番組は北海道の農場に東京の学生が実習に来るという内容でした。舞台が自然豊かな北海道の農場であったので楽しめたのですが、出演者の演技が学芸会レベルだなぁという印象でした。その後、その出演者の面々、相武咲、玉山哲二、戸田恵梨香が人気者になっており、ボスには玉山哲二、戸田恵梨香が出演しています。あまり進歩していないように思うのですが、人気というのは不思議なものだなぁと思っています。
手厳しいです ね。
まあそれからですね、今週のリムスキンケア情報は、ガーデニングを趣味にされている滋賀県にお住まいの男性の方からいただいたコメントをご紹介いたします。手についた土汚れや樹液は一般の洗浄量では落ちにくく手が荒れるが、リムソープではよく落ちるし手荒れもしない。これまでリムソープは汚れを落としながら保護保湿もできるということで、全身の洗浄に使ってきました。洗った後の肌がしっとりしているので、洗浄力については分かりにくかったのですが、汚れを落とす洗浄力にも優れていることにびっくりしています。最近同様なコメントを多数いただいています。皆様もぜひお試しください。
びっくりしたのが顔なんですけども、うんうん、私一月に一回エステに行ってるんですけど、はいはい、顔、うん、先週行った時に、うん、なんか今日いいですねお肌のツヤって言われたんですよ。でなんか変えましたって言われて、もう洗剤のこと言ったんですけども、うん、いや合ってるんでしょうねお肌にって、はい、肌が弱いのでめったにそう言われないんですけども、うんうん、嬉しかったです ね。
まあプロのねエステシャンがね一目で見てそう言うということは、これはやっぱりすごいですよ。
そうです ね。嬉しかったです、
ね、ということでね、鈴木先生の方には次回はねぜひともまたこのボス見てそのコメントをいただきたいものなんですが、これからクライマックスしっかりと応援していきたいと思いますね。
はい、はい